はい、これですね、何を示しているか、何を表していると思いますか。 So what do you think this kind of describes? What's that?
Climate.
天気 Related、yeah. これね、この移り変わりがあるでしょ。 So there's this arrow going around、yeah.これすごいパーソナルですけども、個人的ですけども、This is really personal. But この間の僕らの旅行の景色です。So this is the scenery that we went through on this California Arizona trip. で、カリフォルニアに入ったらもうやっぱりヤシの木がそこら中にありますね。もうヤシの木を見て、おカリフォルニアやーってのワクワクしてたの覚えてますけども。So we drove to California. Once we were in California, we started seeing this palm tree, and that palm tree gives you this.Feeling when all were in California, and you know, we were excited. それでそこでトアたちをトアをドロップしてこのアリゾナに向かうと、もっとガラッと景色が変わるんですね。So we dropped off Christopher, and then we started driving towards Arizona, and the scenery changed. もう本当に何もない、もう荒野ですね。There's nothing, you know. It's a desert, you know, wilderness. We were driving through wilderness.それでこれは止めていただいた先生のところ庭に入ってるんですけれども、こういうサボテンがとにかくその荒野にダダダダダダってあるんですね。So this is this backyard of the pastor we stayed with, but these kind of cactus is all over that wilderness. でなんかサボテンの光景って面白い、楽しいんですね。なんか見てたら楽しくなるんですね。And like looking at those cactus field, it was kind of funny, and we kind of liked it.それでそこからアリゾナで遥かをドロップして今度キロに着きました。うちに戻ってきました。ずっと北上してこうね、オレゴンの方にを抜けながらワシントンに入ってくるんですね。Then we dropped Dustin and then we started coming home and we drove through Oregon and into Washington. それでこの針葉樹が見えた、エバーグリーンが見えてくる、ね、なんとなくやっぱホッとするんですね。僕らもなんかワシントンの人間になったなって感じで、この写真なんかなぜか曇りですけれども、その時は晴れてましたけれども、やっぱりこのエバーグリーンを見た時に、はあ、もうすぐ家やっていうふうに思います。 So we start seeing this evergreen and I felt like, oh, we're home, you know. I think we are living in Washington long enough to feel this is home, even though the sky is a little cloudy. But yeah. So, ね、面白いなと思ったんですね。気候が違うと木も違うっていう。ね、But I found it interesting. Different climate, different trees, different greens, and you know, so, それをそれぞれ楽しんできたわけですけれども、so we enjoyed all the differences. でもまあ別にこれね、気候が違うから同じ種から違うものが生えたわけじゃないでしょう。もともと違う種からね、それぞれ生えてるわけですけれども、But of course, you know, it doesn't mean different climate and different tree came out of the same seed, right? Of course, the same, it's the seeds are different. で、もちろん一個の種から違う植物は出ませんよね。Like different tree, different thing doesn't grow from one seed, right?だからこれはそれには当てはまらないんですけども、今日のストーリーはその1個の種、1種類の種から生えてきたのの生え方が違う、そういうストーリー、イエス様の例え話を見てみたいと思うんですね。 But this morning we want to look at the parable of Jesus where Jesus said, you know what, there's one kind of seed but how they grew turned out differently. でマルコの福音書の4章ですね、4章の1節から20節ちょっと見てみたいと思うんですけども、So let's open our Bibles to Mark chapter 4 verses 1 through 20. マルコの福音書の4章の1節から20節ね。Gospel of Mark chapter 4 verses 1 through 20. 1節から読みますね。So just, I'm going to read Japanese part as usual. イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くの例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいてるとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。 すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。さてイエスだけになった時、イエスの周りにいた人たちが12人とともに、12人の弟子ですね、とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされていますが、外の人たちには全てが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことでどうして全ての例えが理解できるでしょうか？種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちのことです。これ日本語では4つの種の例えっていうふうに呼ばれてるんですね。In Japan, they call this parable of four seeds. だから面白いなと思うのは、英語の聖書を読むと、But interestingly, when you look at the English Bible, parable of the sower っていうんですね。まく人の例えっていうふうに言うんですね。It says parable of the sower. おもろいな、ね。それぞれ読む人によってちょっと目の付けどころが違うんだなと思いました。Interesting, you know, depends on who reads and where, which part they kind of focus on, they put the different title. 僕もよく国語の授業とかで読んでこれにタイトルつけなさいとかいうそういう問題があった時にすごい苦手だったんです。もうあれも大嫌いだったんですけども。Like, you know, when you take an English class or something, you read the paragraph, you read the, you know, page andSometimes they ask you to put the title on it or summarize it. I hated it. I was never good at it. でもこの例え話を見てた時に、But when you look at, when you read this parable, これ4つの違う種の話じゃないんですね。It's not about four different seeds. で、その撒く人っていうのも別にそこにフォーカスがね、スポットライト当たってるわけじゃないんですね。And it, the spotlight is not really on the sower. で、これむしろ4つの地の例えだなって思うんですね。I would prefer saying this is a parable of four soils. っていうのはそこがポイントだ。Because that is the point of this parable. で、まあ、種が落ちた、ね。同じ種が落ちた、その4つの、4種類の違う地に落ちたよっていう、そういう例えですね。Because this parable is about, you know, the sower was sowing seed and the seed landed on four different soils.でまあ、どういう、ね、タイトルをつけてもいいんですけど、well, the title doesn't really matter. でも、これね、ここ読んでると、じゃあ種って何のことかな、例え話っていうのはね、必ず意味があるわけですね。Like all the parable has meaning. And what does seed stand for? You know? これはここで、御言葉のことですって書いてありますね。種は御言葉のこと。Jesus says the seed is God's word.で、それをまく人がいるわけですね。And the sower is sowing these seeds. So who's the sower? じゃあ、まく人って誰のことかな。まく人。ここでね、もう神様のことですよね。神様の言葉をまいてるわけですから。Well, he's sowing God's words, so this gotta be God. もちろん、例えば僕もこうやって聖書からメッセージしますね。ある意味僕もまいてるわけですけれども。Like, in a sense, I'm also sowing God's, you know, God's word, like, through, preaching.でも僕が撒いてる時にやっぱり神様が語られる。そして僕は何を話してるかというと神様の言葉を語ってね、皆さんにお伝えしてるだけなんですね。 But like, oh, of course I'm preaching from the word of God, but as I preach, God is speaking through me. And I'm not really preaching my word, I'm preaching word of God. ですから究極的にはやっぱりこの撒く人っていうのは神様でいいかな。 思います。So ultimately speaking, you know, the sower is God. God is speaking to each one of us. 神様が一人一人に語りかけてるわけですね。で、四つの地があります。So there are four soils. で、最初の種が落ちたところが道端でした。So first seed landed on the path. で、そこでは鳥が持ってっちゃったよってね、イエス様言ってますね。And there, you know, Jesus says the bird came and took it.どういうことって言ったときに、そのイエス様の説明が、あ、ね、人が御言葉を聞くときに、聖書の言葉を聞いたときに、それを悪魔がその人の心から持ってってしまった。そういうことだよっていうのね。So Jesus explained and said, you know, when people hear the word of God, Satan came and snatched the word away. それがこの最初のこの道端ですね。So that's what happened on the path. そして二つ目の種は、土の薄い岩地に落ちた。And the second seed landed on the rocky ground. で、そこでは、5節、6節にありますね。そこでは土が深くなかったので根が張らなかった。根が張らなかったから太陽が昇ってね、暑くなったら枯れてしまったって書いてありますね。So it says verse 5 and 6, you know, it didn't have good, you know, a lot of soil because it was rocky.So it didn't really root down, and when the sun came, it died. どういう意味ですか？イエス様が言います。イエス様の説明は、この人たちは御言葉を聞くんだけど、それが根付いてないから、ね、試練とか大変なことが起こると、もうつまずいてしまう、そういう人たちのことです。And Jesus explained the meaning and said, you know, when people hear the word, it doesn't really root in their heart. So when things get tough, things get difficult,People kind of、falls away. そして三つ目は茨の中です。三つ目の種が茨の中に落ちました。And the third one, third seed fell in the thorns. そしたらそこをもうちょっと芽を出すんだけど、もう茨がこうどんどんどんどん生えてきて、そしてそれ以上伸びることができなかった、実を結ばなかった。So it starts to sprout, but then the thorns got it, you know, just covered.All the way, and so it couldn't really grow, and it couldn't bear fruit. で、それはどういう意味ですか？イエス様の説明は、ね、御言葉を聞くんだけども、ね、世の思い煩いだとか、富だとか、欲望だとかが塞いでしまって、その御言葉が実際に実を結ばないんだよ。And Jesus' explanation was, you know, these people hear the word, like the word, accept the word, but...It's choked by the cares of the world and riches and desires of life, so it didn't bear fruit. で、4つ目が良い地に落ちました。So the fourth seed landed on the good soil. で、この人たちはもうそこではもう本当に芽が出て、そしてどんどん伸びて30倍、60倍、100倍の実を結びました。And this seed, you know, started to sprout and it grew and itstart to bear fruit, you know, 30-fold, 60-fold, 100-fold. で、それはどういう意味ですか？その人たちは御言葉を聞いて、その御言葉を受け入れて、御言葉によって成長して、実を結ぶ人たちのことです。And Jesus' explanation was those people will hear the word, accept the word, and grow and bear fruit by the word. The point は、この例え話のポイントは、どこが一番のポイントかって言ったら、実を結ぶかどうかなんですね。So the main point of this parable is whether you bear fruit or not. Whether you become fruitful or not. で、そういうふうに見たときに、最初の3つはダメなんですね。合格しないんですね。4つ目だけが実を結んだって書いてある。So in that sense, the first three kind of failed the test, right? Only the fourth, good soil, was bearing fruit.でこの実を結ぶという言葉、ね、教会に来てるとよく聞きます。聖書を読んでるとよく出てきます。実を結ぶ。So this word, be fruitful. You know, we hear this a lot, and the Bible uses this word a lot. 実を結ぶってどういう言葉なの？ What does it mean to be fruitful? これも僕も結構牧師になるまで普通に使ってたんですけども、牧師になって説明しなきゃいけないって考え始めたら、どういうことかなと、ね。ちょっとこう考えさせられたんですね。So I used to use this word a lot as Christians, but as I became a pastor and I had to explain what it means, and that's when I was like, I have to think about this. What does it mean? 実を結ぶ。一言で言うと、信仰が成長するということですね。In short, it means to grow in faith. Okay? Grow in faith.これもうちょっとわかりやすく説明したいと思います。Let me explain. で、まず、イエス様を知らない時の私たち、そこからちょっとスタートしたいと思うんですけど、well, let's start, you know, let's go back to pre-Jesus era where we didn't know Jesus, okay? で、私たちがまだイエス様を知らない時、私たちはもちろん御言葉を持ってませんでした。ね、聖書なんか知らなかったですからね。So when we were not Christians, we before we met Jesus, of course we didn't have the Bible, right? We didn't know, we didn't have the Word of God, we didn't have the Scripture. つまり種がまだまかれていない状態ですね。So the, you know, we didn't have the seed. The seed was not sown on my, our soil.種がまかれてないから当然芽も出ないわけですね。Of course, without seed, we don't sprout, right? We don't start, we don't grow at all. で、この時っていうのはどういう状態だったかっていうと、and in this condition, we were like, 本当の幸せっていうのを知らずに生きてました。ね、we didn't have this true happiness. We didn't know the true happiness. そして本当に生きがいっていうのかな、なんで生きてるの、そういう目的も持ってませんでした。And we didn't have the true purpose of life. We didn't know why we are living. Why we didn't know why we're doing what we're doing today. でもちろんそれなりに、でもそんな風に思ったらもうなんか思いだけですからね。ね、もう重い気持ちになっちゃいますね。But when we think about it, it just becomes heavy and we in our heart, right? だからそういうのって嫌じゃないですか。And we don't like.だからみんな一般的にどうするかって言ったら、いろんなことをやって幸せを掴んでるように思うんですけど、これで私は幸せ、今私は幸せ、ね、一生懸命幸せを追いかけて幸せを掴んで、そしてまた次の幸せを掴んでって、そうやって生きてるのに。 So we try to find our happiness on our own, right? We do many things and we feel happy at the moment, so we're like, yeah, I'm happy, and we go on and we try to grab another happiness. That's how we liveそれでいろんなことをしていく中で充実感みたいなことを ね, こうね達成感だとか充実感だとかそういうのを少し味わいながら、これが私の目的、ね、これが私の存在理由みたいな感じで、そこまで深く考えないんだけども、一応それで満足感を味わって、ね、ごまかしごまかし生きているわけ。 Then we do many things and we try to accomplish many things, so we have this sense of, so we can have this sense of accomplishment, so sense of meaningfulnessSo we try to have those sense of accomplishing meaningfulness, so we do so many things and try to feel good about ourselves. でもそれっていうのは全部一時的なんですよ。こう偽物、本物じゃないんですよ。すぐなくなっちゃうんですね。But those are all fake, right? It doesn't last long.一時的な目標を持ってそれを達成しました。それはそれで素晴らしいことなんだけども、その達成した時点でもう目標はなくなっちゃうわけですよね。だから次の目標を探さなきゃいけないわけですよ。Like when we pursue to do something, we try to accomplish something, and we accomplish something, we feel like, yeah, yeah, we accomplish, we have sense of accomplishment, but at the same time, we just lost a goal because we already reached a goal, so we need another goal to pursue.だから多くの人たち、若い頃っていうのは仕事がその一つですよね。こういう仕事に就きたい、こういう仕事をしたい、それを職についてやったって、そこがまず一つ目のゴールになるわけです。 So for young people, they have this dream job or something, dream career, so that's what they pursue, and once they get that dream job, they're like, yes, I did it. でもそういう職業ベースのゴールだとしたら、クビになってしまったとき、あるいはもうずっとうまくいったとしても、最終的に引退してリタイアするとき、したとき、その後どうします？ゴールがなくなるわけですよね。But if you're so career focused, career oriented, what if you lose the job? What if you retire? Right? You lose the goal.で、多くの人たちは結婚して子供が生まれると、子育てが自分たちの中でこう中心になりますね。And many other people, they get married, and they, when they have children, raising children becomes their primary task, primary goal. うちもそれで30年ぐらいやってきました。We did that for 30 years. でも子供がそうやって大きくなっていって、そして最終的に結婚して巣立っていっちゃって、そしたらどうしましょう。またゴールがなくなるわけです。 But once they grow up and they get married and they leave the home, they leave you again, you lose the goal, you lose the purpose of your life.多くの人はそうやって生きてるんですよ。そうやって一時的な目標、一時的な生きがい、そういうのでなんとか自分をこうごまかしながら生きてる。でも本物の幸せ、本物の目的っていうのは持ってない。それがイエス様を知る前の私たちですね。 You see, so many people living like that. They are trying to make yourself feel good with this fake goals. Not the true everlasting ones, but fake temporary ones.That's who we were before knowing Jesus Christ. The 聖書はそういう私たちを霊的に死んでたっていうふうに言ってますね。And the Bible describes that, you know, that stage saying we were spiritually dead. いろんなことをやってて楽しそうに見えるかもしれない、はつらつとしてるかもしれない、でも心の本当に奥底の私たちの霊的な部分、本質的な部分は死んでたっていう。だからその何をしててもぽっかり穴が開いてる、その虚しい、ね、虚しさの穴っていうのが何をしてても拭いされないんですね。 We may look good, we may look successful, but it was all temporary, it was all fake. So really inside, real me was dead. That's whyNo matter what we did, we had this emptiness, sense of emptiness in the deep down in our heart. でも聖書を読んでるって分かるのは、本当は私たち人間はそういうふうには作られてないんですよ。But when you read the Bible, we come to, you know, understand that originally, we were not created to be like that.ね、本当に最初に、ね、もう神様が人を作られた、あのアダムとエバを、ね、作った最初に人を作った時のそのデザインというのは、人は神様と一緒にいて、そして神様が用意された幸せ、神様が用意された生きがいというのを体験しながら、もうめちゃくちゃ素晴らしい生活をしてたんです。You see, originally, when God first created Adam and Eve, first human being in the world, you knowGod created us to be with God, live with God, and experience the true happiness that comes from God, and have this true purpose of living life that God has given us. That's what we were in like designed to be. だから本当はそうやって本当に幸せで、本当にもう生きる目的があって、神様と一緒に生きるものとして、ね、そんな虚しさとかとは全く縁のない。生活をするために作られたんですよ。So when God first created Adam and Eve, He created them to be this kind of people, so they will have nothing to do with the word, the concept of emptiness. 全てにおいて満たされてたんです。In all aspects, they were fulfilled and satisfied. ところがそこに罪が入って、But then the sin entered.そして人がもうぐちゃぐちゃにもう罪が入って、もう感染した、罪に感染したわけですね。コロナみたいな世界です。罪に感染して、もうどこでテストしてもポジティブになるわけです、ね、これでポジティブになって、そしてもう汚染されて、でコロナひどくなると肺の機能が落ちますね。罪に感染すると心の機能がダメになっていくんです。 So we were tested positive with sin, you know, just like COVID, you know, no matter how many times we have test, weAnd our result was this positive, super positive, 100% positive. And with COVID, you know, it kind of damages the function of our lungs, right? But with sin, it damages the function of our heart. だから心が健全に機能しなくなるんです。So our heart and soul stops functioning healthily.すると神様から切り離されて、神様から用意されている幸せも生きがいも失って、その中で神様を求めることすらしなくなった。心が機能してない。ちゃんと機能してたら私たち神様を求めるんです。神様を愛するんです。その機能が本当に罪によって損なわれてしまったから、 神様を求めることすらしなくなってしまう。So we lost all this happiness and we lost this purpose and you know we were separated from God and because our heart and soul stopped functioning you know correctly normally we stopped seeking God. Right? If our heart and soul functioned normally we would seek God, we would love God, we would serve God naturally and normally but our heart and soul stopped functioning like that because of sin.で、ここまで落ちてしまう。So we went down to this point. それで、でもその私たちがイエス様と出会うの。そしてイエス様と出会って、イエス様と歩み始める中で、この御言葉が、御言葉が私たちのその罪に完成した心と魂を元の健全な状態にこう戻していってくれるための特効薬の役割を果たすようになったんですね。But then we met Jesus, we believed in Jesus, we started walking with Jesus, and then we started walking with Jesus, and in that process, this word of God, the scripture, started to function like the prescription drug that will bring our soul and heart to the healthy status. で、その行き先はどういうこと？ね、聖書は言ってますね。イエス様に似たものとされる。イエス様に似たものなんで顔がイエス様じゃないです。イエス様になるんじゃないです。イエス様に似たものとされる。And after this process, the Bible tells us we're going to be transformed into Christ likeness. We're not going to be Christ. It's just we're going to be like Christ. So that the face remains us, you know. Right? で、これを成長するっていうんですよ。これが成長する。で、これが実を結ぶっていうんですね。And this is what we call spiritual growth. In other words, being fruitful.、ね、これ、本来の、このイエス様に似た姿っていうのは、本来の神様に作られた、ね、本来のデザインの姿ですよ。本来あるべき姿です。ね、so, this Christ-likeness is the original design that God had for human being, for us.So we're going to go back to that through this process. で、これは本当に私たちの救いに欠かすことができない大切なプロセスです。And this process is indispensable in our salvation. We need this. 本当の幸せ、本当の生きがいを与えてくれるとても祝福のプロセスです。And this is a very, process of blessing that brings us true happiness, the true purpose of life.で、このプロセスでしっかりと実を結んで成長するために必要なことを今日の例え話が教えてくれてるんですね。And today's parable, Jesus is teaching us the very important factor in this process of growth and being fruitful. 私たちが成長して実を結ぶために神様はこの御言葉の種をまいてくださる。ね。今日の例えで言ってるんですね。In order for us to grow and be fruitful, today's parable says, God will speak to us the seed of his word. つまり私たちに語りかけてくれるってことです。御言葉を。Which means he's going to speak to us. Oops. Speak to us. でもそれでじゃあ自動的に行くんだったらそうじゃないんですね。So he's going to speak to us and are we going to go this process automatically? Not really.そこで、ね、本当にその私たち、実際に実を結ぶかどうかは、御言葉を聞いた私たちの心次第なんだよって。イエス様は言うんですね。Jesus is saying, okay, yes, you are going to hear the word, but whether you will grow or not depends on your heart as you hear the word. そう思って考えてみると、なんとなく分かるような気がする。現実見てみてもね、同じ教会に行ってる人たちが同じメッセージを聞きます。同じ御言葉を聞きます。でもその中で成長する人もいるけど、成長しない人もいるんですね。It kind of makes sense when we look at the reality because, you know, people go to the same church, people listen to the same sermon, people are listening to the same word of God, and yet there are people who grow and there are people who don't grow. どの教会でもそうです。You go to any church.This happens. ある教会は大きくてすっごくもうプログラムが充実していて、もうあの教会は素晴らしい、あそこの牧師先生のメッセージも素晴らしいと言われている、そういう教会があります。 Some churches are nice, you know, big, and they have, you know, great programs, and they have great speakers, you know, pastor's sermon is great. でもそういう教会でも成長する人もいるけど成長しない人もいるんですね。 And you go to that kind of churAnd you will see people who are growing, but at the same time, you will see people who are not growing. で逆にもうちっちゃな教会でそのプログラムって言えるほどのものがあんまりないかもしれない。本当にちっちゃい教会で。でもその中でもしっかり成長している人がいたりする。On the other hand, there are some like small churches, and they don't have many programs, you know, compared to all other big churches.But even in those small churches, there are people who are actually growing. だから私たちが成長するっていうのは、その教会のプログラムによって成長するんじゃない。教会のメッセージが上手だから、ね、成長するんじゃない。御言葉を聞いた時の、御言葉を読んだ時の私たちの心がどういう心か。それが私たちが成長する鍵だよってイエス様は言ってるんですね。So it tells us that, you know,We don't grow because of the programs. We don't grow because of the size of the church. We don't grow because of how great the preacher is. No, we grow when our heart is in the right place. When our heart is the right soil. ね、道端の人。ね、道端の人。これはどういう人か、具体的に実際の生活の時にね、こういうどういう人かなというと、So, let's look at this past type of people. Okay? 御言葉を聞きます。メッセージ、例えば、まあ、日曜日の礼拝の時のことを話す、考えてみると、So, let's think about, you know, the Sunday service, okay? They listen to the sermon. 教会を出る時ぐらいに、今日のメッセージ何だったっけ？覚えてないんですね、もう。As they leave the church, they're like, what was today's sermon? They don't remember. サタンが取り去っていってしまってるんで、聞いてたはずなんだけど、覚えてないんですね。Because Satan just took away the word, it didn't stay with them. 僕もこういうステージがありました。I went through this stage. 僕、信徒の時、本当にもう毎週毎週、僕偉かったんですよ。毎週メッセージ、ちゃんとノートを取ってたんです、ね。メッセージ用のノートっていうのを作って、ちゃんと、ね、箇所書いて、ポイント書いて、全部やってました。I was like a good student, you know, like every week I had this notebook for sermon and I took notes on every sermon, like put the Bible verse and put these three points and all. でも書いてることで満足して全然覚えてないんですね。3つのポイント何だった？テーマ何だっけ？みたいな。But I felt good about taking notes.And I didn't really remember the sermon. You know, what was the three points? I don't know. What was the theme? 覚えてない。そういう時期がありましたね。本当にこう覚えよう、しっかりそういう正しい心で覚えよう。私は本当にここから学ぼうと思って聞いて、ただボケーっと聞いてただけですね。So I wasn't really listening to with the purpose of remembering or growing by this. I was just listening.You know what I mean? I was just listening. That's... ね、ここにいる時がありました。I was there once. じゃあ、岩地の人はどうでしょうか、ね、どういう人なのかっていうと、御言葉を聞いてるんです。御言葉を知ってるんだけども、だから知識としてはあるんだけども、心に入ってないタイプね。So these people, they hear the word, they know the word, it's here as a knowledge, but it's not here in our heart.だから何かがあった時、もう苦しい時、本当にそれをこう引っ張り出して使いたいんだけれども、役に立たないんですね。ね、単なる知識であって、それを使える状態にしてないわけです。本当に自分のものになってないわけですね。So when something happens, we want to use the word of God, but because it's not here, it's not really part of me. You know, it's just a knowledge. It's pretty useless.In that sense. で、茨の中っていうのはどうでしょう。 What about the thorns? この人たちは聞きます。わあ素晴らしいねって、芽を出すって書いてありますからね。素晴らしいねって、本当にそれがもう覚えてるんです。心にも入ってきてるんです、ね、御言葉がね。 So these people love the word, you know, it's proud, it starts growing to some point. So it's there, it's part of you. でもね、御言葉よりも大切なことがいっぱいありすぎるんでしょうね。それが茨です。But this person also have things that are more important than the word. That's why those things go over the word. で、こういう人たちは何て言うかっていうと、うん、聖書はこう言ってるよね、覚えてるんですよ。自分の中のポートで、聖書はこう言ってるよね、知識があってしっかり心から出てるんだけど、でも、って必ずでもに続くんです。So they have the word in their hearts. So when something happens, they know the word. You know, yeah, the Bible says this. Bible tells us to do this. But, always go to but. 聖書は言ってるけど、でもこれもやんなきゃいけないし、聖書は言ってるけど、でもこれもしたいし、でもそんなことしたら大変になるし、でもそんなことやったら周りの人はなんて言うかな、もう常にこう聖書は言ってるけど、でもっていう方に言ってしまう。So they're like, yeah, Bible says, I know what the Bible says, but I really need to do this, but I want to go and buy this, but I have something else that I want to do, you know, but what would my friends think about if I do this? You know, they know the word, but other things are more important. That's the people in the thorns.で御言葉よいちに、ね、いずれもこれね聖書の言葉を本当に神様の言葉として真剣に受け止めてない例ですよね。 All these three are not really taking this Bible seriously as the word of God. どうしたらこの実を結ぶことができるよいちになることができるかな。 So how can we become the good soil and bear fruit?ね、御言葉をもうさっきから御言葉を読む時の心構えって言いましたね。I keep saying it's about where our heart is, our heart's behavior, attitude towards the word. 御言葉メッセージを聞く時だけじゃないんですけど、毎日毎日こうやって聖書を読む時もそうです。It's not only at the service when you hear the sermon, it's on a daily basis when you read the Bible.、ね、聖書の御言葉を読む時、神様が私たちに皆さんに語りかけるんです。When we read the Bible, God is speaking to you. メッセージを聞くとき、神様が皆さんに語っている。When you hear the sermon, God is speaking to you. で、そのときに、本当に神様が私を愛して、皆さんを愛して、愛の言葉をささやいているんだ。そういう思いで聞く必要がありますね。And when we hear the word of God, we need to understand that God loves me so much and He'sSpeaking the loving word, His love to me. もう本当に私たちに愛してるから私にとって皆さんにとって一番いいことを語ってくださってる、一番大切なことを語ってくださってる、ね、そのことを私たちはしっかり受け止めて知っておく必要があります。Because he loves you, he's speaking what is best for you. He's speaking what is the most important thing for you.We need to understand that. We need to acknowledge that.、ね、このこと、聖書というのは神様の愛の言葉です。You see, the Bible is the word of love from God. God's word of love. で、聖書というのは皆さんを救ってくれる言葉です。This is the word that saves you. 聖書の言葉は皆さんを生かしてくれる。さっき霊的に死んでた、ね、その私たちを生かしてくれる言葉です。This will give you life.Remember, we were spiritually dead. This will give you life. で、皆さんを変えてくれる言葉です。And this will change you. だから、そう思って真剣に読みたいな、真剣に聞きたいな。ね、本当にさーっと聞いて、ただ時間がね、もう一応時間が終わるのを待って聞くんではなくて、ね、次にあれやんなきゃいけないから、これやんなきゃいけないから、さーっと読むんではなくて、本当に忘れないように、自分のものとするために、じっくり読み、じっくり聞きたいな。So when we read, when we listen, we don't want to just do it because it's in my routine, right? We don't want to listen to the sermon, you know, always checking how many more minutes we have. I know our boys often did that, but you know, I used to do that. 長いな。No, instead, we want to listen and read so that it'll become part of me. I'm going to absorb this. I'm going to not accept and absorb and make it part of me. Honestly, this is what's most important.どんなウェブサイトのいろんなもうハウトゥーのねウェブサイトを見るよこれのが大事ですよ。This is the most important thing in your life. You can go on website and read all the articles you want, but this is far more important than any articles, self-help books that exist. ね、さっき薬って言いましたよね。本当に私たちが、ね、病気になって薬をもらうとき、特にアンティバイオティクスとかもね。絶対飲み切らなきゃいけないでしょ。アンティバイオティクスなんかは特にね、炎症止めですよね。もう絶対もらったら途中でやめちゃいけないんです。飲み終わんなきゃいけない。 I talked about the Bible being our prescription drugs, right? Especially when it's antibiotics, you have to finish it, right? You have to keep、ね、そういう薬って飲みたい時に飲めばいいんですが、違うよね。毎日飲まなきゃいけない。 And those medications, you have to take it every day, right? You don't take it when you feel like itYou have to take it every day. 毎日飲まなきゃいけないんです。多くの人は毎日毎食食事と一緒に飲まなきゃいけないんです。You have to take it every day, often every meal, right? ね、僕もこの間ほらピロリ菌が発見されて、ボボボボ4種類ぐらい薬もらいました。ね、飲まなきゃいけない。今時珍しく1個めちゃくちゃ苦いのがありましたけども、毎日飲まなきゃいけない。You see, as you may remember, the doctors found H. pylori through the test, so I had to take like four kinds of medication. And interestingly, one was so bitter, it tasted awful, but I still had to take it every day. なくなるまで飲まなきゃいけない。Until it was gone, I had to take it every day. 薬ってそうでしょ?御言葉もそうです。That's what we do with medication, same with the scripture. これが私たちを本当に私たちの心と魂を健全な状態に戻すための特効薬なんですよ。これがないと健全なところに戻らないんです。You see, our heart and soul was contaminated by sin. And in order for them to become healthy, we need this medication.どんな時でも旅行中だろうと何だろうとこれが必要です。We need it every day, even during the trip. Wherever you go, no matter where you go, you need it. だからね、今日から御言葉を読む時に、ね、あるいはメッセージを聞く時に、こういうことをちょっと考えながらやりたいなと思います。So starting today, whenever you read the Bible, whenever you hear the sermon, we want to ask this question to ourselves.神様は私に何を語ってるだろうか? What is God saying to me now? 特にメッセージを聞くとき、先生が言ってるじゃないです。神様は今何を私に語ってるだろう? Especially when you hear the sermon, it's not like what is pastor saying. No, it's what is God saying to me right now.、ね大抵神様は結構チャレンジを与えることもありますね。あなたにこうしてほしい、あなたにこうすることをやめてほしい、あなたにこうあってほしい、そういう何か課題が投げかけてきています。Often God, when God speaks to you, He throws you some kind of challenge. You know, I want you to do this. I want you to be like this. I want you to stop doing those things. もちろんそれと別に私はこういう人だよって教えてくれることがあるんですね。But on the other hand, sometimes, you know, God will simply inform you of who He is, right? でも私がこういう人だよっていう時に、で、あなたはそれに対してどうしたいの?そこまで神様は語りかけています。But when he even when He informs you of who He is, He goes on and says, So what do you think and what are you going to do about it? それが次の質問ですね。That's the next question we want to ask ourselves.私は神様のこの語りかけに応答して神様のために何をしたらいいだろうか。 Okay, God is speaking to me. God is telling me these things. In response, what should I do for God? この応答が私たちを成長させる鍵なんです。 This response is the very key for us to grow and be fruitful. この応答がなかったら私たち何も変わりません。 Without this response, nothing is going to change. 良い地っていうのはこの応答をしている地なんです。だから伸び続ける、そして実を結ぶんですね。 You see, good soil is the soil that responds to God. That's why it keeps growing and bear fruit.その伸び具合というのは個人差があります。だから30倍の人もいる、60倍の人がいる、100倍の人がいる、いいんです。人と比べなくていいんです。 You say, How much you grow is different. You know, everybody is different. That's why some are 30-fold, some are 60, some are 100-fold, right? But there's no need to compare with others. 大切なのは私が神様の語りかけに対して応答して成長しているということですね。 What's important is God is speaking to me and I'm going to respondAnd as a result, I'm going to keep growing. いつも言ってるように成長しないクリスチャンというのは現状のままでいることはないんです。成長しないクリスチャンは後ろから引っ張られて絶対に後退してしまう。後退しないためには私たちは成長し続けていかないといけない。 You know, I always say this, but you know, when you stop growing, there's no status quo in our faith.When we stop growing, Satan is pulling us back, so we will start going back, right? So in order for us to not go back, we need to keep growing. そのためにこれが必要。This is so important in order for us to keep growing. お願いしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。私たちにこの聖書という素敵なギフトを与えてくださって感謝します。Father, we thank you so much for this wonderful, special gift called the Bible.でも時には本当にサタンがもう引っかき回してくるので、時には忙しくて適当になってしまったり、時には本当にもう知識だけ蓄えて何もしなかったり、あるいは他のものに気を取られてしまったりします。 But Father, Satan messes up all these things. So, you know, sometimes we just do it for the sake of our routine. Or sometimes we don't really take it seriously. So it's just the knowledge and being useless. Or sometimes weRead the Bible, like the Bible, but we like more, you know, other things more. でも神様、私たちがここにある良い地になって、本当に神様の言葉を真剣に捉えて、それに応答して成長するクリスチャンとなっていくことができるように導いていてください。Father, but this morning we want to be like a good soil. We want to hear the word, respond to the word, and keep growing. そこに本当の幸せがあり、そこに本当の目的があり、生きがいがあることを神様、あなたは教えてくれています。そこに私たちが行き着いて、それを体験することができるように助けていてください。 And Father, you taught us that when we do that, there is true happiness, true purpose waiting for us. And we pray that we can all go there and experience those. 感謝します。あなたの導き、あなたの助け、あなたの御言葉、感謝します。Father, we thank you so much for your word, for your guidance, and for your help. 感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.